QIC。
今日は FMC 九州新鍋 FMC スタジオからお送りしております。続いてこちらのお便りです。愛媛県四国中央市からいただきました。56歳会社員、ラジオネーム12人の優しいケムール人。
ありがとうございます。
ケムール人12人
空港の保安検査で大行列という話をよく耳にします。コロナ禍での人員削減が今に響いている感じです。政府の無策っぷりがこのような形となって露呈するんですね、ということでいただきました。空港のね、今日私飛行機に乗ってきましたけど、はい、空港の地上乗務員というのが今不足しとるんだそうです。でこれまあ、そのフライトにも影響が出始めているということで、そのコロナ禍での航空業界のまあ全世界的な不況で、その首を切っちゃったわけですよ。で仕事をちゃんとできる経験の積んだ方々を辞めさせちゃったんで、で急に増やせないじゃないですか。戻ってこいって言ったらもう他の仕事ついてるかもしれないし、で結局現状が回らなくなってしまい、そのさっき出ましたこの、なんですか、保安検査で大行列ができてるとかっていう、まあ、今日僕は割とスムースに来ましたけど、
そうなんですか。危険なもの持ち込んでなかったですか。
危険なもの、すいません、ちょっと手荷物でって言って、はい、ドライバーを入れてませんかって言われて、いやドライバー入れてませんねって言って、これ中開けてみ
て、引っかかったんですか。
引っかかったそれでドライバーなんか入れてたっけとか思ったら、なんてことない、この間100均で買ったペン型の、はい、ボールペンみたいな形してて、それが精密ドライバーになるやつがあるんですよ。それをね、財布の中に入れてたの。それを忘れてて、あ、これですねって言って見せたら、あ、これですかって言って、で、なんか長さ的に問題がなかったんで、あ、これ大丈夫ですって言われて、でもまあちゃんとそういうの検査するんだなと。でまあまあそういうことで人手不足が深刻化しているわけですが、で、空港で飛行機を誘導する人とか受付などそういった地上業務を担うグランドハンドリングという、略してグラハンという従業員の人たち、
グラハンっていうんですか、
あるいはその保安検査をする人とか、そういった人たちのその人間がもう足らなくなっていると、でこのグラハンの、主要61社あるそうなんですよ、全国に会社が。で従業員数は約21,600人、
600年
じゃない、
先のあれ
だ時は2015年ってこと、21,600人です、はい、でこれコロナ前の2019年の3月より2割ぐらい減ってるんだそうです。でやっぱりうまくいかないということで、でこれ待遇も良くないんだそうですよ、はい、なのでやっぱり今これからちょっと賃上げをしなきゃなんだろうって話とか、はい、その運行本数によってすっげえ忙しい時もあるわけじゃないですか、でそういった時にはその、まあ、賃金をちょっと上げるとかっていうなんかそういう手当が必要であるということです。すいません、なんか
救急車ですね。
エグさんのところに今救急車が通ってますか。今
かなりこれ私のせいじゃないです
かなり鮮明に聞こえてきたんで
なんかでも中途半端でしたよね。ピーポンピーポン
ですね。多分ある一定の音圧以上になったところで拾ったんだと思うんですよ。でまあともかくこれ2月からこの国交省の検討会で対策を検討してきてるんだそうですけれども、はい、改善案をようやくまとまったということで明らかになりました。航空会社がグラハン事業者に払う受託料の引き上げ、はい、地方自治体からの補助金を促して従業員への処遇の改善を図る、またこれまで航空会社の系列で異なっていた従業員の資格を共通化して人材確保を容易にする、こうした対策によって空港業務の持続的な発展を目指す。いいですね、何でも持続的ってつけりゃいいんだね。であと、この保安検査員も人手不足になってるんだそうですけど、これ負担軽減と処理能力向上のため複数の乗客が同時に利用できるスマートレーンの導入なども提案。
なんか横文字がよくわからん
もうなんかよくわかんないですよね、これ。決定だったらとても思えないものがこう政府のこの検討会でこういうようなことが出てくるということで、
なんか方法ないですかね、持ち物検査とかもっとなんかね楽にする方法みたいなね。
いやもう何持っていったっていいぐらいにしたらいいんじゃないですか。もう もう銃でも何でも思う。
それはいかんでしょ。
持ち込んで。
それはいかん
でしょ。じゃあ、持ち物検査。
警察と戦うという。
持ち物検査、フリー室みたいなの作って、はい、無法地帯を作って、
でも今さ、はい、確かあれでしょ、最新のやつだと、
はい、
何にもしなくて歩いていくだけで全部で分かるんだよね。
ああ、らしいですね。
そういう機械があるわけですか。
うん。で、で、あと、ついでに、病気持ちかどうかも分かる。そういうなんていうやつがあって、
はい、
でそういうのが普及をさっき済んだと思いますよ。で、あとその手荷物とかなんとかってやつも、まあ今日私はカートをね、
はい、
その ANA のね、自動手荷物預け機っていうのがあるんですよ、
うんうん、
そこにドスと置いてね、
はい、
ボタンを押して、
はい、
でもうなんていうんですか、チェックインはもう今もスマホでやるんで、
はい、
ピッてスマホでやると、
はい、
タグが出てくるんですよ、うん、ペロペロっと、うん、でそれを自分でカートとかの取っ手にね貼り付けて、
うん、
すると自動的にそのまま飛行機に乗せていくっていうやつ
なんですよ。だいぶ手間はね、人手のあれはいらなくな
って、いらなくなるんだけど、なんかしないけど三脚がダメだって書いてあって、そう、別にいいじゃんね、キャリーカートの中に入ってんだからさ。
そうですね。
で三脚
なんででしょうね。
いや、センサーがどうも見てるみたいで、
はい、それでなんか悪いことする、
ね、わかんない。それ
で
で、ともかく三脚外してみたら行くのかなと思って、はい、外してみたら行き上がるんで、
ね、
あ、そうなんだ。そうさ、三脚だけ手元に残っちゃって、
はい、
見えればいいってことですか、三脚持って。
なんかしない。で、ともかく乗せたい人は、
はい、
その人間がいる窓口に来てくれって言うのよ。で、人間がいる窓口がないのよ。
じゃあ意味ない
ですね。で、調べたら、
はい、
そういう方は国際線のところにありますって言うの。めんどく
さ、
遠い。
はぁって話で、どうなって、だからもう それが本当の答えなのかどうかちょっとまだ分かんないけど、なんかよく分かんねえなというのがあって、で、あれなんか自動になってスピードがアップしたのかなと思いつつ、
そうでない、
不便な点もあるし、よく今ほら居酒屋とかさ、
はい、
レストランとかでQR コードで注文する店が増えてるじゃないですか。
いや、知ったことない、それ。
あ、熊本はまだ QR コードがないのね。
いや、あるのかもしれんけど、わかんないです。
いや、知ったことない方がいいですよ。
皆さん、QR コードで知っとるね、四角いところ
に。知ってます、それはわかります。
つぶつぶつぶ
って。スマホにもあります。
あ、そうね。
はい。
あ
るじゃないですか、LINE の QR コードとか、あとほら、こういうね、トリセツとか。
これは QR、
違う。
バーコードです。
私は何者と思ってるんですか。
今スタジオで目の前で空中戦ではなく直接の戦闘が展開されています。
でもなんかこれね、今トリセツとかそういうのにも QR とか載って、それでね、
あるし、そうですね、
いろいろ便利になってますね。
自分が一番ちょっと辛いなと思ったのは、最近そのゲームソフトを買うじゃないですか、
はい、
もうちょっと前のもう任天堂 DS までの、
はい、
ゲームソフトって説明書だったりとかいっぱい入ってるじゃないですか、ソフト以外に。今ゲーム買ったら、
うん、
もう薄い紙っぺら一枚だけで。
あ、じゃあそこをなんか読み取ったらそっちに移行されるってこと？
なんか、ね、なんかそういう、なんか薄っぺらい紙で、
うん、
そもそもソフトの中に説明書がなんか入ってますとか、なんかホームページに接続してくださいとか。
良くなったのか、ちょっと悲しいね。
開いてワクワクするっていうのが、まずその、はいはいはい、ゲームの醍醐味やと思うんですけど、それがね。
なくなったってこと、
はい。
いや、だからほら、料理屋もそうで、
うん、
やっぱメニューを見たいわけよ。
はい。
いや、ちょっと行ってみたい、その QR でどんな風にです
か。いや、もう
QR でピッてやって、そしてメニューが出てくるわけ。でそれでこう食べたいやつとか飲みたいやつを選んで、
それ飛ぶの？
飛ぶのって何？
それが注文できるの？
もちろんそれで注文するんですよ。
はあ、すごいね。
なんかね。
で、
すごいシステムだね。
まあそれは簡単っちゃ簡単なかもしれないけど、でもスマホがいじれない年寄りとか
も、まあね、それはね。
この間行ったマグロの立ち飲みのとこなんかさ、まさにそれだったんだけど、はい、隣で飲んでたお父さんなんかスマホ自体持ってないから、
そうね。
ほんで店の兄ちゃんがスマホ持ってきてやってたもん。
え、じゃあメニュー自体は本当にないの、そういう人のためには。
メニューない。まあそこは居酒屋だったから壁にいっぱいこう貼ってあるけど、店によっては何にもない。
結局末端の人がその対応に追われるんで。
まあね、確かにメニュー取るのも、はい、人手だし、
ちょっとミスったら、
時間かかるんですね。
で、ちょっとミスったら全部末端の人の責任になって。
そうね、怒られちゃうしね。
上はふんぞり返ってるっていうのがね。
あとさ、ね、あの店によっては、はい、ちょっとこう客のわがままが通じる時ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
すいません、あのちょっとネギ多めでとか、
ね、ちょっとしたね、
ちょっとね、あるじゃん、
かゆいところまで手が届く、ね、
それがさ、その QR ではさ
ない、ね、
まずないのよ、それがさすがに、
うん、あれじゃないですか、まあ、とりあえず牛丼チェーン店の、はい、松から始まる屋さんがあるじゃないですか、
は
い、
ええ、松の屋ですか
松屋さん、
松屋です、松の屋はかと、あのとんかつの方だ
で、はい、そうで汁だくとかっていうなんか頼みたかったらカウンターまで言いに来てくださいみたいな、
ああるあるある、
もうなんかそうやったらなんか頼みたくないなってなっちゃいますよね、もう普通でいいわってなっちゃいますよね、
そのめんどくせえ客だと思われる、
はい、
いや、でもそればっかりとちょっと残念ですね、そういうのが増えてきたらですね、
あ と、は
い、
あとあれよ、セルフレジ、
ああ、
そのセルフレジもね、
これね、あのほらダイソーが今どんどんセルフレジになって
る、なってる
ね、でも空いてる店はいいぜ、
はい、
空いてる店はもうね
あの新大阪から見てほしい、
え、新大阪、
新大阪じゃなくてあの宮原のね、あのライフの、
いや宮原のもそうだけどさ、はい、あそこよ、梅田よ梅田の
並んでるんでしょ、
茶屋町のあそこのダイソー行ったらもうだってもうこの間だってあれ
何個あるんですか、そのレジは。大体
レジ10個ぐらいあるよ。
あ、やっぱ、だから人が思ったけど、やっぱ
り。それでも、だって行列が、あの、100メーター近く、こう、続いてたもん。
そこでですよ、そのレジになる前で普通にレジだったんですか、
普通人がいた。
そっちの方がまだ空いてたんですか、
そう、全然
あの。何の違いでしょうね。
やっぱね、
分
からないのか。
技術がいるわけですよ。
そうか、そういうことね。
バーコードどこみたいな
感じ。あ、なるほどね。そうか、はい、専門じゃないからどういう風にして読み取っていいのかとかね。
バーコードリーダーもなんか当て方角度が違えば ね、
あ、
これはバーコードですけど、QR じゃなくて、
そういうことね、はいはいはい、
あと、ね、商品によってはなんかテカっちゃってこうエラーになったりとかもあるわけ、
ね、ありますね。
でそれをさ、その例えばローソンだとかが進めている無人レジの、
はい、
ね、そういうやつなんかはカゴをただドンと置いただけで商品を全部もうあの計算して
ピピッとやっちゃう。だからユニクロとかそうでしょ。
だから それそういうのだったら
いいね。
そう、ね、ボンって入れたら全部、
ダイソーのはね、まあ、だから細々しい商品がいっぱいあるんだから、
もう100円なんやから
確かにね、
なんかね、あれもっとうまいことできねえかと思うけどね、
難しいですね、そこら辺は。
なんかね、
ね、
まあまあどうなんですかね。
でもですね、はい、あの今回のその何でしたっけ、その職種、
はい、
なんだったっけ、
このグランドハンドリングとかね、
はい、まあここだけじゃないですけど、タクシーも今足りないんですよね、増えてきたから、コロナでね、
あのなんか
人がやめてるわけじゃないですか。あとそのなんだっけ、あの代行とかも、
うん、
運転
捕まらないらしいのよ、
はい、運転が雑い人増えたなって思います。
あ、それもあるけど、たださ、これ思うんですけど、やっぱね、コロナの時のね、政府のね、やっぱりこの愚策というのは、はい、その旅行業界と飲食業界に主にこうその補助を出したりとか、ね、なんとかっていうのがあったわけでしょ、はい、でこういう交通インフラとかって、これ社会のもう本当一番根幹をなすところで、はい、こういったところをほぼほぼスルーしてきたわけですよ。でこうなるよって言われてたんだもん、ね、絶対。
で旅行会社に入れ、ね、投資し続けた結果、うん、結局お前ら席空いてるから安く買ったね、もう買ったるから安く売れよと、
うん、
買い叩かれて、
うん、だからね本当に ね、なんかこうこの国をね、良い方向にコントロールしようと思ってるんですかね、この人たちはっていう、その政治家だの、その、まあ、官僚だのっていうのが、
なんかその確かに計算上はうまくいくんでしょうね、
計算上は、
まあ、シミュレーションではそうなってる
のかもしれない。机の上の、
たださ、こんなのに出てくるさ、もう申し訳ないけど、御用学者だもん、こんなのは。もう、
だから
もっとね、厳しいことを言う人は、やっぱ、そういうところにはダメなんですよ。
身の回りでもおったじゃないですか。
何が。
そのね、おったわけじゃないですか。
ああ何のことかな。
いやで、なんか言わないですけど、
はい、なんか分からんけどね、
はい、できたじゃないですか、
うん、
何のことかな。エグさん何のことだと思いますか。
いや私も分かんないですね。
そうですよね。お前島くん、
はしごを破裂した。
まあ誰とは言わないですけどね、
いいんじゃないですか。
なんかその結局やっぱりね、人間の社会は人間が動かすことに意味がありますから、
はい、
やっぱりね、その同じ単純作業一つとってもやっぱり経験値っていうのがね、
うん、
っぱりあるじゃないですか。確かにあの、ね、あの有人レジをあの無人レジ、ね、例えば有人レジ2つあった店が、ね、2つとも有人レジなくして、セルフレジを10個増やした方が確かに計算上は早くなるんでしょうけど、
実際そううまくいかないからね。みんなが同じ人じゃないしね。
その目に見えないスキルだったりとかそういったものっていうのは絶対に、むしろそれが
お客さん、
ね、はい、多分労働者のその全てなんで、それが人がやるっていう意味やと思うんで。
そこ人間レジはないんですか、
ね、
そこのさっきのあのダイソ
ー。いや店によってはまたあるかもしれないです
けど、その梅田の梅田の、
あ、ないないない、
どっかね一つ二つぐらい作っとけばいい
の
ね。
あのレジはレジでも完全にそのセミセルフっていうか、その例えばあのお釣りの計算とかが勝手にあのレジがやってくれて、なんかお金突っ込んだらジャラジャラって出てくるようなレジは自分はあっていいんじゃないか。
でもちゃんといるんでしょ人は。
まあ一応監視してるじゃない、
ね、詰まった時ね、
うんうん、まあね、でもあの、うん、なんとかね、つまり社会変革期になろうとさせようとしてて、うん、そのともかく国民にそういうそのセルフレジだとか、はい、そういったものをこう鳴らせるというか、うん、そのまあまあ、もう本当にあの押し付けてるわけだけど、うん、それどうよというふうに思うんですけど、まあまあ、 あのセルフレジなんか江口さんどんなふうに思いますか。
ああ、私は、あの、そのうちスムーズになるんちゃうかなとか思ったりはしてるんですけど。
慣れていくとだんだんそれが当たり前になっていくからね。で、システムもだんだん向上していくんですよね。うん、それを狙ってんだろうとは思いますけどね。
なんか、マイナンバーと似たような感じがします、
ね。なんかね、真綿で首を絞める作戦をやってんなという気がする
ん
です
けど。私はマイナンバーは取っていません。はい。
うんうんうん、いいよ。
はい、取らないです。
あ、僕はあの、ポイントが欲しかったので、
あれでみんな釣られる
って、釣られましたね、3万ポイントですか、
2万でしたけど、
あれ、あれ公約が違う
ですね、公約違ったみたいですね、ということで続いてのお便りは東京都文京区からいただきました。50歳会社員、ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
大阪では維新べったり報道が今も続いているようですが、国際 NGO 国境なき記者団が発表した報道の自由度ランキング、はい、日本は今回堂々の68位、
はい、お
自由度ランキング、はい、
G7、ね、はい、先進国の中では最下位になりました。おめでとう、
おめでとう、さすが、
まあね、報道の自由どころか本当にこのなんかね、隠蔽体質っていうのがね、はい、やっぱりあるわけじゃないですか。
ありますね。
まあ、どうとは言わないですけどね。
はい、それは報道ではなくて、組織の問題ではないでしょ
う。ああ、そうですかね。
まあ、さもありなんという印象ですが、日本のジャーナリズムについて、このように、この国境なき記者団が、論評していると、はい。メディアの自由と多元主義の原則を支持しているけれど、ね。そう、日本がですよ、はい、メディアの自由と多元主義の原則を支持しているけれど、
はい、
政治的圧力やジェンダーの不平等などにより、はい、ジャーナリストは政府に説明責任を負わせるという役割を十分に発揮できていないと断じていると、かなり、まあ、取り方によっては痛烈な批判、はい、要はその確かにメディアがいっぱいある、たくさんある、自由で動いてる、
はい、
ね、あの記者会見に自由に行ける人もいる、
はい、
けれどその結局政治的圧力やジェンダーの不平等、
はい、
女性記者が舐められるとかいろんなことがあります。そういったこととかでそのジャーナリストが政府やそういうその政治家やそういうまあ権力者に対してそのきちんとした説明責任を負わせるために追及するというそういう役割が十分に発揮できてないってことは、できてませんよあんたらっていうようなことを言ってるわけですよ。うん、だから68位ってことです。かなり痛烈な批判ですね、うん、少しは榎田新右衛門の爪の赤を飲めてんのって書いてありますね、うん、じゃあちょっと爪を爪切っちゃったな、しまったな、ということですね、
うん、
まあ、特にあの大阪のテレビメディアなんか見ますと、
まだやっぱそうですか、
大阪は多分
今もまだずっと いや今そんな感じですか。
この間もだってあれですよ、吉村知事と、はい、その新しくなった
横山
、はい、大阪市長についてどう思いますかとかっつって、天禄のアーケードとかでいつもの場所で聞いてるわけですよ、うんうん、でそれで政治の中身についてあなたはどう思いますかとかそんなんじゃなくて、なんかいつも頑張ってはるわと思いますとか、なんか。
でもマイナスなこと言ってもですよ、報道しないでしょ。
そう、てか、ね、面白ければ使うかもしれないけど、うん、でもまあ、結局使わないですよ、ね。
使わないでしょ。
だから結局、よいしょ、提灯記事になっちゃうわけですよ。それをね、未だにやってるんで、それが出たらね、すぐツイッターなんかでね、まあ、未だにこんなことやってるよ、こいつらは、つって、叩かれてるけど、あれ叩かれても痛くも痒くもないんですよ彼らは、
はい、
ええ、それでまた見てもらえばいいやぐらいになっちゃうんです、うんね、だからまあ本当の意味で言うとジャーナリスト、ジャーナリズムではないという、うん、
はい、
ただのプロパガンダ用の
宣伝用のね、
う
ん、
もう拡声器でしかないという、うん、それがまあ大阪のメディアと断じてもいいぐらいですけど、ちなみにですね、これ報道の自由度このランキング、うん、堂々の第1位、うん、7年連続第1位、
どこですか、
ノルウェー、
はあ、投票率 90% 超える、
はい、
あ、そうなの、
まあ、
すごいね、
ここは投票いかんかったら3から4万円ぐらいの罰金があってさらにそれでもいかんかったら、うん、投票権没収、
だからそれだけ政治に 国民に対して政治に参画することを、ね、まあ半ば強制してる以上、政治というものがちゃんとした動きがあるかどうかってことで、ね、ジャーナリズムが機能しないといけないと、そういうのが全部もうそのいい意味で の、
ね、
まあ、回転ができてるわけですよね、
すごいすごい、
ノルウェーで第2位は、
うん、
今回はアイルランドが、
ほう、
昨年の6位から急上昇、
お、それはなんで急上昇した
の、多分
わかりますけど、まあ、アイルランドもいろいろほら隣にイギリスがあっていろいろと難しい国でもあるっていうのもあるけど、
多分そこも投票率高かったんじゃないかな、
そして、ちなみに、うん、低いところ
一番下は何なんだろうね、
低いところ行きますと
日本より、
ブラジルは、うん、ブラジル のこの間までいたボルソナーロ前大統領の退陣に伴い、はい、これはその昨年は110位だったんですけど、この大統領が退任したので、若干があって92位に、
北の国とかは、
ちなみにですね、はい、ミャンマーが173位、
はい、へえ、あ、まあまあ、ね、まあ
そしてウクライナへの侵攻が続いているロシアは昨年より9つランクダウン、
はい、
164位、
これ何、
そして中国は4つランクダウン、
はい、
179位、
あ、
そして堂々の最下位180位は北朝鮮でした、
はいはい、
北の国でした、
それはなんか納得、
ということです、
は
い、
それは納得、
さあ、この報道の自由について、エグさんはどのように解説をしていただけますでしょうか。
日本意外と
高かったってことでしょ。
はい、
確かに。
いや、だからそのちゃんとしたジャーナリストもいるんですよ。
見
てちゃんと活動してる人もいて、例えばこれ榎田新右衛門さんのようにですね。
は
い、
じゃあ平均値ってことか。
そうそう、だから大阪のメディアが足引っ張ってるんですよ。
ていうか日本の場合ってどうなんですかね、民度の違いじゃないですか。
いや、民度も違うと思うよ。
結局ね、ノルウェーとかは
民主主義を分かってない国民だもの、日本人なん
で、はい、ノルウェーとか結局政治に関心がある投票率が高い国ほどやっぱり報道もやっぱりね、国民の目線じゃ強まるはずですから、
やっぱノルウェーはほらもともとバイキングの国だからって言って、で、ね、
はい、でさらにノルウェーは、世界で一番優しい刑務所、
あ、
ホテルのような刑務所、
あ、それいいね、
それがいいのかどうか意見が分かれ
るって
ことです。いや、だってさ、だからもっと増えるってこと
で、だから、ね、再犯率は低いらしいです。
いや、だって日本ってほらあれでしょ、
いや、だから
刑務所に戻りたいからって言って罪を犯したりする人、
そういう人もいるけど、その、まあ、刑務所っていうのは、うん、その更生施設であるっていう側面と、うんうん、 懲罰施設であるという側面があるわけですけど、それをちゃんとバランスを取ってきちんと運営できているならば、再犯率は下がると言われてるんですよ。ただ日本の場合は本当に公正施設として機能してるんだろうかっていう部分はちょっとこれは
あの
ですね。
でまあまあということで、まあ、日本の報道の自由度という点でいうと、68位、まあ、昨年は71位だったということで、若干上がってるというね、ことですけど、まあ中手な中手こんなもんですかね、うん、
あ、安倍が死んでちょっとマシになったかな。
いや、ぶっこんできましたね今ね。
どうなんですかね、もうね、今の政権でひどすぎるじゃないですか。
ひどいね。
なのでなんかむしろ
あの今回ほら岸田がさ、はい、あのタイムの表紙になったでしょ。
ああ、なんか上がってます ね。
でそれで、見出しにイチャモンつけたわけですよ。
誰がですか。
あの官邸側が、
はあ、
ええ、で要するにあの日本を戦争の道に引きずり込むというような意味合いの見出しがついてたんだけど、それは困ると、でも記事の内容はそのままなんだけど、見出しは変えたということで、圧力をかけてるっていうことがあって、あれはアメリカのジャーナリズムに対してちょっとミソをつけたかもしれないんですよ。でそれはどうなるのか今後ちょっと注目していきたいなと思いますが、まあ最近なんかあの岸田氏もなんかテレビに出たがってるような節があって、
あなんか
あね、あの、せあのなん世界で一番受けたい授業だって、あの
町中なんか出てたんでしょ、
あれも出てたりとか
あるので、あれあれほんま世界で一番受けたくない授業、間違いでしょ。
まあ、だからあ
まず池上彰降板ですね、はい、
池上彰もちょっとね、もういいね、
いらないです、
いいね、見らないね、
はい、もう池上彰の枠をあの藤井聡さんにやってもらうとか、
ああ、はい、まあ私とあの藤井聡さんでこうペアでやると意外と面白い番組ができるんじゃないかなと、ね、盛り上げますよ。ぜひ、IBB 独立放送旅団に、うん、今だからあのあれですよ、あのでこの間もちらっと話してますけど、100人の脳みそ計画、
はい、
これはあの着々と進んでおりまして、
瓶詰め計画ですね。
瓶詰めじゃないです。
あ、フォルマリン漬け。
いや別にフォルマリン漬け、
そうあの100個脳みそが置いてあったら気持ち悪かろ。何がしたいの大体。そマッドサイエンティストの研究室みたいな。ね、今ついにですね、
はい、
8人まで来ましたよ。
あ、
ね、ええ、であと次戦が相次いでおります、ええ、我こそはという、ええ、ありがたいことで、これはあの今後本当に、まあ、別にこれあの100人でなきゃいかんってことじゃないので、
はい、
あの100人越したって構わないわけですから、ええ、あの足らなかったらあのもう届かなくても別にやりますから、はい、78人のって言うと全然いいので、どこでもいいんですけどね、うまくあの、うまいことこれをコンテンツに役立てていければななんてことも考えております。というところでエグさんありがとうございました。今日はその B は困るということなんですけど、はい、どうぞあの、はい、美味しく B
いいな、はい、いいな、
なんかもう音変な音出さないように音らしくしてるのもそろそろ限界
飲みたいですもんね。
はい、
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
平上さん偉いですね。
何がですか。あ、音
おとなしくしてんの。
いやもうね、もうだってもうだいぶ経ちますからね、収録ね、
しんどいわ。
じゃあまあそういうことで、またあの、前島くんは月曜日、私は火曜日に大阪に戻りますんで、
はい、
はい、ではまた、
はい、ゆっくりしてらっしゃいませ。
前島くんがお土産を買ってくると思います。
ええ
ー、もうどうせ無職なんだし、そこで寝すかしてもいいじゃないの。
いやいやいやいやいやいや、よくないですよ、くないです。
熊本で土着になるというね。
そうだね。
いうことで、
は
い、縁もゆかりもないし、やらなきゃいけないです。
まあともかくありがとうございました。
お疲れ様です
。はい、ありがとうございました。はい、
どうもということで、はい、では一旦 CM に行きたいと思います。
暮らしのミニ情報の時間です。今日は家族の中に酒乱の夫がいたらというお話です。酒癖が悪くて暴力的な夫がいたら大変ですよね。困ったなと思う前に肝硬変を起こさせて地獄の苦しみを与えてやるというのはいかがでしょうか。 一番簡単なのはお酒の中に有毒物質を混入させる方法です。まずお近くの薬局で瓶入りのアセトアルデヒドを1本お求めください。それを日頃飲み続けているお酒に少しずつ混ぜて与えてやりましょう。どんな丈夫な肝臓でも ALDH アセトアルデヒド脱水酵素の分泌量にはおのずと限界がありますから、気づいた時にはもう出遅れ。そうそう、脂肪分の多いお食事もさらに効果を増幅させます。暮らしのミニ情報でした。
世界のファッション、タマキン。